準備はよろしいでしょうか。姿勢を正して目をパッと開けてですね、続いてください。おはようございます。ありがとうございました。これは何でしょう。実物を持ってきました。実物が小さく見えるのではないかと思って、写真も用意しましたけども、これは何でしょう。私は名前を付けました。でも皆さんに名前が分かるわけはないわけですから、これは何をするもの、何に使うものか考えてください。何でしょうね。ではヒントです。第一ヒント、写真または電気製品に関係あり。写真に関係あり、あるいは電気製品に関係あり、これは何でしょう。第二ヒント、音楽に関係あり。スピーカーね、ちょっと違う。第三ヒント、 AWR のインターネットの放送のラジオ牧師として仕事でほとんど毎週使っております。何でしょう。蓄音機ではないですね。ではこれを、あ、もう答えないですね。アイス券があるんですよ。アイス券がもうありませんか。はい、おきな声で。
ラジオ、
ちょっとラジオには見えないでしょうね。はい、録音機なんかないでしょう。木だけでしょう、ね。はい、では、制限時間がありますから。はい、マイクもないですね。はい、ではここで締め切ります。三陸のエース、はい、カセットテープ入れ、ちょっと違う。はい、では以上にいたします。皆さんが CD プレイヤー、 MD プレイヤー、スマートフォン、それをヘッドホンではなくてスピーカーから聞きたいと思うときは当然あると思います。これがアンプです。アンプですね。これにスピーカーをつなぐわけです。MD です。100ボルトの電灯線につないでいません。 AC につないでいないんですよ。ここからこれだけ大きな音が出るわけですね。これを1階の部屋から2階の部屋に開けるときに非常にですね、手間取るわけです。1個2個3個4個とありますから、これを合体させようとしたわけです。でこれでですね、これは前の音、新しい造語を作りました。アンプとプレイヤーが合体したもの、これはアンプレイヤーです。これは何なのか、約300人近くで考えても分かりませんでした。作った人は分かる。目的があって計画をして作るわけですから。いつも言いますように、人間を作られたのは神様、作り主が人間のことを一番よく知っているわけです。その作り主が人間がどのように生きたらいいのか、どうすれば生きがいがあるのか、どうすれば救われるのか、それが聖書の中に教えられて残されたわけです。だから聖書は読んだ方がいい、学んだ方がいい、暗唱した方がいい、従った方がいいわけです。今日のタイトルを考えてみましょう。意気揚々。では前半の意気、1、何かをしようとする意気込み、2、何かをしようとするときの 心の持ち方。3、何かをしようとして張り切った気持ち。これが意気です。意気揚々となりますと得意で誇らしげな様子、いかにも得意そうな様、これが意気揚々です。反対が意気消沈とか意気粗相があります。さてこの意気揚々、この言葉は聖書に出てくるでしょうか。いかがでしょうね。これはですね、本当に少ないです。旧約聖書にたった2回だけ出てきます。そしてその出てくるところはこの言葉が使われるにはぴったりのところですね。では開けましょう。民数記33章3節272ページ。民数記33章3節272ページ。イスラエルの人々は第一の月の15日にラメセスを出発した。すなわち過ぎ越しの翌日、すべてのエジプト人の目の前を意気揚々と出ていった。さて、この光景が浮かぶでしょうか。イスラエルの人々、エジプトに400年以上住んでました。そしてこの時は奴隷でした。さてですね、イスラエルの人口があまりにも多く早く増えるものですから、エジプトのパロはですね、男の子が生まれたらナイル川に投げ込んで殺せと、女の子ならば生かしておけと、こういうことになったわけですね。男子諸君、この時エジプトで生まれなくてよかったですね。あの時エジプトで生まれたらナイル川行きですよ。さて解放者モーセが出てきました。そしてですね、解放のことを願うわけです。パロによって拒否されました。そしてプレッシャーはさらにきつくなりました。麦わらは与えない、そして今までと同じレンガを生産せよとなったわけです。イスラエルの人々にとってはさらに苦しいことになりました。もう本当に苦しんでいる時に神様がついに手を出されたんですよ。神様はどのように手を出されたか。エジプトに災いを送ったわけです。1回2回3回4回合計10回災いが下りました。あの時イスラエルの人々は守られていました。さてですね、最後がもう大変なものでした。人間と家畜のウイゴが殺されるというものでした。この中で長子いますか。あなたがあの時エジプトで生まれてたらウイゴは殺されるわけですよ。さてですね、あの時にたくさんのエジプトの長子が殺されましたけども、私はこのように聖書を理解しています。あの時に死んだエジプト人の数は8月6日広島に原爆が落ちて、あの日に広島で亡くなった人よりも多いというふうに理解しています。どうしてそういうことが言えるか、今日は時間がありませんのでそれについては触れませんけども、原爆で亡くなっているもっと多くの長子がエジプトで殺されたのでした。さてですね、イスラエルの人々は出国するにあたり、賃金を要求したわけです。我々はこれだけ働いてきた、賃金払えというふうにですね。エジプトの人々はもう彼らがいたらもうこの国はどうなるだろうというわけで、もう銃も災いが下っているわけですから、もう早く出てくださいということで要求に応じてお金を払い、金銀財宝宝石を渡したわけですよね。イスラエルの人々はそれを持って意気揚々と出たんです。エジプトの人、長子を失って葬儀の準備ですよ。もう涙涙というところにイスラエルの人は堂々と胸張って出ていくんですね。さてこの意気揚々、これは我々は新共同訳で今読んでいるわけです。口語訳も意気揚々です。ところが新改訳は臆することなくと訳しています。臆することなく出ていった、まあ、これは意気揚々の方が私は好きですね。ところが臆することなくと訳しても、意気揚々と訳してもこれは翻訳です。それでは言語のヘブル語ではどういう意味があるのだろうか、言語のヘブル語ではどういう意味の言葉を意気揚々と訳したのだろうかを調べてみてですね、こうですよ、わかった、これが もともとの意気揚々の意味か、わかったと思いました。それでは今から写真を見せます。写真の中に意気揚々があるんですよ。一体ですね、何が意気揚々なのかちょっと見てください。第一番目、これ誰ですか、誰ですか。内村ですね。女子サッカー、レスリング、水泳、なでしこジャパン、ワールドカップ。はい、今の中の共通点なんですか、写真の共通点。はい、写真の共通点は何です。オリンピック、写真の共通点です。はい、申し上げます。全部手を挙げてました。全部手を挙げてました。意気揚々と訳されたヘブル語のもともとの意味、これはですね、高い手、高く掲げた手、これが意気揚々のもともとの意味です。さて、この意気揚々、何日ぐらい続いたんでしょうね。彼らどうなったか、では見ましょう。出エジプト記14章116ページ、出エジプト記14章9節から12節。エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らで、バール・セフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて、主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのは、エジプトに墓がないからですか、あれので死なせるためですか、一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。我々はエジプトで放っておいてください、自分たちはエジプト人に使います、あれので死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんか。エジプト軍が攻めてきた、非常に恐れて叫び、主に向かって叫び、またモーセに言ったのです。モーセだけに言ったのではなく、神様にもこれを言ったわけですね。さて、小さな子供から老人まで、そして家畜動物を引き連れての民族の大移動です。ところが後ろから最新兵器、武器を持っているプロの軍人が戦車で追いかけてきたのです。まあ、恐れるのは当然ですよね。みんな奴隷に逆戻りなのか、あるいは皆殺しに遭うのか、もう絶体絶命の危機です。さて、出発までは銃の災いの時に神様は守られたわけです。エジプト人は苦しむ、でもイスラエルの人は毎回守られていました。ですからこの時にですね、今まで実家へ守られている、今回も大丈夫という信仰を働かせることはできなかったんでしょうか。もう不平たらたら文句ブツブツですね。意気揚々は意気消沈になりました。信仰はどこに行ったのでしょうか。あなたの信仰生活、このようなことはありませんか。ある時は意気揚々、しかしそれがやがて意気消沈になったということはないでしょうか。さて、この時リーダーであったモーセは何と言ったでしょうか。危機の時にリーダーの資質が問われるんです。順調な時はいいですよ、順調なんですから。でも危機になったらリーダーがどう出るかという、そこで資質が現れます。では時の指導者モーセはどうしたか。14章の13節14節、出エジプト記14章13-14、モーセは民に答えた。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。 13節も14節もこれはもう素晴らしいですね。私は14節の静かにしていなさいが好きです。口語訳はこれを黙していなさいと訳したわけです。ちょっと荒っぽい言い方になりますけれども、これはですね、黙ってろっていうことですよ。つべこべガタガタ言わないで黙ってろっていうことですね。理由があるわけです。主があなたたちのために戦われるから、だから黙ってろってわけですね。さてモーセはなぜこれほど自信に満ちてこのように言うことができたんでしょうか。いつも天の神様を信じ信頼しているから恐れを感じなかったのでしょうか。今まで守った神様は今回も守ってくださるという信仰を持っていたのでしょうか。大体ですね、後ろからエジプト軍が追跡するということを彼は予想していたのでしょうか。それともですね、そんなことは全く考えていなかったのでしょうか。さて戦車 軍団が迫ってくるときに、それを見て彼はどう思ったでしょう。二つのうちどちらでしょう。一番目、やはり追ってきたな、予想通り。二番目、まさか追ってくるとは、せっかくエジプトを脱出したのに。さあどちらでしょうね。エジプト軍を見て彼はどちらだったでしょう。まあ、このような質問をするとき、大体私は私の答えを持っているわけです。そしてその答え、それを私は聖書的解釈であると思っています。さあ、どちらでしょう。まさかと思ったのか、予定通り、やはり来たなと思ったのでしょうか。彼はエジプト軍が来ることを知っていたでしょうか、知らなかったでしょうか。私の解釈、モーセはエジプト軍が追跡することを知っていました。本当ですか？彼は知っていましたよ。どうしてそれがわかるか。聖書に書いてあるんですもん。では、14章1節から。14章の1節から。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返して、ミグドルと海との間のピ・ハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バール・チェフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、荒れ野が彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を固くなにし彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。このようにモーセはもう前もって示されていたんですよ。そして主が救うということを聞いていました。だから彼はエジプト軍が来ることを知っていたんです。もしこれをですね、知らされていなかったら、彼があれだけ確信に満ちた態度が取れたかどうかちょっと分かんないですね。敵軍を見て主をお助けくださいと祈ったかもしれません。彼は前もって示されていましたので、堂々と確信に満ちた態度を取ったのでした。そして恐れてはならないと言ったわけですね。さてこの場面に関してエレン・ジー・ホワイトは人類の曙を上巻でこのように書いておられます。あ、その一部を今日の修法に書きました。では、修法の瞑想の言葉、修法の瞑想の言葉に前半だけ入れました。彼らは苦しい旅路に疲れ始め、ある者は心の中でエジプト人が追跡してくるのではないかと恐れ始めていた。もう人間の側で想像しているわけですよ。来るんじゃないだろうか。その続きを読みます。しかし雲が前進するので彼らも従った。それから主はモーセを狭い谷の方に帆を転じ、海のそばに天幕を張るように命令された。パロは彼らを追跡しては来るけれども、神が彼らをお救いになって 神に栄光が帰されることがモーセに示された。モーセの堂々とした態度、素晴らしいですね。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさいと言ったのです。牧師はいつもこうでありたいですね。問題のない人生は考えられません。次々に問題が発生します。その時にこのモーセの言葉を出したいですね。モーセは前もって示されていました。それで彼は主を信頼し、あのように言ったのでした。さて、エジプト軍は来た。結果はどうなりましたか。皆さんよくご存知のように、目の前の航海が2つに分かれて、イスラエルの人々は乾いた地を歩いていったわけですね。彼らが渡り終えました。そうするとエジプト軍がそこを追跡したわけですね。モーセが杖を掲げると、水がザブーンと元通りに戻って、追跡したエジプト軍は全部そこで滅んでしまったわけですね。二度とエジプト人を見ることがないと言われたようになったのでした。エジプト軍は対岸にいたんじゃないんですよ。ああイスラエルは行ってしまった、こっち来ちゃおうってですね、対岸にいたんじゃないんです。みんな海の底になってしまったわけですね。主は完璧な救いをなさったのでした。さて、モーセの場合、神様から直接に示されて勝利を約束されてました。我々はどうでしょうか。我々にこのような形で主が示されることがあるでしょうか。あなたは神様の音声の声をあなたの耳で直接に聞いたことがありますか。で、私はまだ聞いたことないわけですよ。で、教会の中には時々主の声を聞いたという人がおられます。で、そういう人がおられますと、私はその人にこのように言うんですね。どのような声でしたか。男性の声でしたか、女性の声でしたか、何歳ぐらいの声でしたか、高い声でしたか、低い声でしたか、どういう声でしたか。そしてそのように質問されますと、ほとんどの人は答えられません。音声で聞いたら答えられるでしょう。というわけで、やっぱり心で聞いたのでしょうね。あるいは主が語ってくださったと思い込んだのではないでしょうか。モーセの場合、直接に主から示されました。さてですね、神様の直接の声が聞けないのであるならば、預言者によって主の御心が示されればどんなに楽だろうと思うことがあります。これから主の再会をどうしようか、預言者がいてですね、主はこのように言われました、それに従えばいい、簡単なことですよね。ホワイト夫人がオーストラリアで働かれたことがありました。多分8年前後だったと思います。さて、オーストラリアで大学を建てるために土地を探していたのです。さて、ホワイト夫人がちょっと夢か幻か、私ちょっとはっきり覚えておりませんけれども、主から示されたのです。候補地を示されたのです。で、それで、係の人と一緒に候補地に行ったわけですね。そうすると彼女がこういうわけです。主が示されたのはここではありませんと。ここではありませんで、役員の人が、ああそうですかと、2番目の候補地に行くわけです。何番目の候補地で、彼女が言われたのか、それ何番目か私は分かりません。ある時にですね、ここです、ここが主が示された土地です、ここの土地を買ってくださいというわけですね。役員の人はそれにすぐ従いました。そこは安かったんですよ。どうして安かったか、その土地は非常に痩せている土地だというふうに言われていたんです。買って使ってみると本当にそこは良い土地だったわけです。そして今日そこにアボンデールカレッジが建っているわけです。で、私そこに見学に行きました。そして、ああ栄えているなというふうに思いました。彼らは預言者の声に従ったわけです。ここです、ここが主が示された土地です、ここを買いなさい。このことを知っていますので、私の生涯でですね、ああ預言者がいたらいいなと思いました。札幌教会の牧師を8年しました。札幌にいるときに札幌三育小学校の移転と新築をしたわけです。候補地を見に行きました。で、それでですね、ここはいかがですか、 預言者がいたら簡単ですよ。ここではありませんと言われれば2番目に行けばいいわけです。2番目に行ってここでもありません、3番目に行ってここですと言われればそこを契約すればいいわけですよね。預言者がいれば簡単ですよ。いないもんですから自分たちで考えて自分たちで決断をして購入しました。今日そこに札幌三木小学校が建っているわけですね。さてここでよく考えてみてください。モーセが信じた神様、私たちが信じた神様、これは全く同じ神様です。モーセには直接に神様の指示がありましたけれども、モーセの時代人々は聖書を持っていないんですよ。でも我々は神様の御心をご計画がはっきり示された聖書を持っているわけですね。神様は聖書として我々に語っておられるわけですよ。ですから我々が聖書に向かえばいいわけですね。あなたのため、私のために聖書が残されました。そしてその神様は全能の神様ですよ。すべてが可能な神様です。母は6人兄弟です。男3人女3人、6人兄弟です。で、母が長女です。さて6人の兄弟から子供がこう生まれてきたわけですね。6人の兄弟から子供が合計で18人になりました。というわけでいとこが何人もいるわけです。で、うちの親類は、私が小学校の下級生の頃には親類でよく集まる年中行事がありました。で、ある時春ハイキングに行ったわけですね。広い原っぱにハイキングに行きました。で、それでおばさんが婦人用の腕時計をなくしました。まあ、あの当時時計1個っていうのは本当にこれは貴重なものですよ。それでみんなで草の根を分けても探そうということになりました。大人と子供二十何人いたと思います。一列応対、そして目の前の草も分けて探しなさいというわけでですね、スタートで時計あるか時計あるかずーっと草の根を分けてですね、約50メートル行ったと思います。なかったんです。もう一度探そうということになってまた折り返したわけです。それでもありませんでした。で、諦めたわけです。さて、私が四つん這いになっていとこを背中に乗せて遊んでいるときに、私の目の前で草の間から何か、白い金属的な光が見えたわけです。ちらっとですね、あら、何か今光ったな、もしかしたら時計かなと思って開けてみますと、なくした時計があったんですよ。おじさん、時計があったよ、時計があったよ。そうするとおじさんが非常に喜んで、マサルちゃん、時計見つけてくれてどうもありがとう、マサルちゃんが欲しいものあげるから行ってごらん。いいですね。欲しいものあげるから行ってごらん。今の子供にこんなこと言ったらえらいことになりますよ。あ、おじさん、じゃあ100万円ってすぐ言いますからね。ところがやっぱり純真な私ですよ、100万とか言わないわけですよね。数日後、私が欲しかったものが全部入りました。もう甚だ満足でしたよ。欲しいものあげるから行ってごらん。今こういう言葉を私信じません。その人が何ができるかできないかが分かるからです。それはですね、外食一食おごってください、こんなことだったらできるでしょうね。欲しいものあげるから言ってごらん、私がこう言ったらどうなります。あ、そうですか、渋谷区の目抜き通りに1000坪土地ください、これ叶えられる日本人が今日本にいるかどうかですね。渋谷区ですよ、一坪じゃないですよ、千坪ですよ。渋谷区の今の千坪50億なんかで到底買えないです。100億円到底買えない、まあ500億ぐらいするんじゃないかと思いますよ。というわけで渋谷区に千坪ください、誰がそれに答えられますか。というわけで今だったら信じませんけども、小さな子供の私は信じて行って欲しいものが全部手に入りました。さて、神様はできるんですよ。どんなことでもできるわけです。我らの神様、全能の神ですよね。できないことがありません。その方が私たちの味方、私たちの救い主、もうこんなに素晴らしいことはないですね。 神様信じていても信仰生活していても問題はあります。これもう間違いないことですよ。天国に行きますと全然問題なしになりますけど、もうこの地上にいる間はですね、神様信じていても問題はあるわけです。しかし我らには全能の神様がついているということを覚えましょう。フィリピの信徒への手紙4章13節新約366ページフィリピの信徒への手紙4章13節新約366ページ私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。これ私ができると言ってる聖句じゃないですよ。前半が大切ですね。私を強めてくださるお方のおかげで、神様のおかげでということですね。神様によって全てが可能ですと書いているわけです。この言葉を信じてもう次々に道が開かれたことがあります。札幌三育小学校の移転新築はもうまさにこの聖句にもうしがみついたというそのような体験でした。そしてこれも解決し、これも解決し、いくつもの山を越えてついに土地が入り、校舎が完成したのでした。皆さんこれ言って生活をしてくださいよ。教会は教会員が物事を信仰的、前進的、肯定的、生産的に考えて発言し行動しないと良い方には変わらないんですよ。難しい、困難、できないばっかり言っていたらそのようになるでしょう。しかしビジョンを持ち、信仰的、前進的、肯定的、生産的に考えて進むときに道が開かれるでしょう。我々には全能の神様がついているからです。用心深く慎重であっても消極的、否定的はやめましょう。後悔を分けて死人をよみがえらせて、いや教科で学んでいるように天地万物を創造された全能の神様が我らの主、神様であることをいつも忘れないようにしてください。あなたの信仰生活で今まで意気揚々と出発した、しかし途中で意気消沈したということがあったかもしれません。でもこれからは何度倒れても起き上がってください。前を向いて起き上がってください。そしてですね、主の言葉があるから大丈夫という手を挙げてですよ、高く手を挙げて進もうではありませんか。主を信じて意気揚々と。